小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、今週は東京ディズニーリゾートが視覚障害者や聴覚障害者のために用意されている音声字幕ガイドシステムについてご紹介します。スタジオには東京ディズニーリゾートを運営する株式会社オリエンタルランド CS 推進部から野口浩一さんと長島かなさんにお越しいただきました。お二方よろしくお願いいたします。
どうもはじめまして、
よろしくお願いいたします。
毎日もう本当にたくさんのお客様がいらしている東京ディズニーリゾートだと思いますけれども、視覚障害者の方、それからもちろんまあ、妊婦の方とかね、障害者に限らずいろんな方がいらっしゃるでしょうけれども、全員が同じように楽しめるっていう環境を作ってらっしゃいますよね。
はい、今のお話なんですけども、まずは全てのゲストが VIP という考え方のもとにですね、いろいろなたくさんの障害の症状があると思うんですけど、その障害の症状にこだわらずに、一人の人間としての、一つの特徴と捉えて、それを私たちキャストが理解認識をして、で、皆さんが何のために来るかというと、やっぱりパークに楽しい思い出を作りに来るわけですから、私たちはその思い出作りの、環境を作っていくというのに継続していくというところですね。こんな考え方でおります。
全てのゲストが VIP っていう考え方はウォルトディズニーから来てるんですけれども、その考え方をしっかりと根付かせて、どのような方に対しても何を必要としているかっていうのをしっかりと認識してサービスを提供するっていうのはキャストの基本となる部分なので、そこに何か差別であったり差が出ないようにしてるっていうのは本当にあるなって感じます。
それはもう企業の風土としてあるんでしょうね。これはもう本当に見習うべきところがたくさんあると思いますけれどもさて、その考えに基づいてですね、いろんな開園当初からいろんなサポートを導入されてきたというふうに伺ってますけれども
これまで何十年という大きないろいろな施策があるので、ちょっと全てをここでお話しすることはできないんですけど、ちょっとかいつまんでなんですけど、まず導入においてはですね、常に中期計画を策定して、策定した中期計画をもとに実施に向けた調整を行っているというところですね、あと大事なことは、先ほども触れさせていただきましたが、一部の障害の方々の症状に偏ることなく、できるだけバランスよく、施策を講じていくというところです。で、例えば具体的には、主に車椅子を使っているような方々をイメージしていただけるといいんですけども、ウエスタンリバー鉄道という、汽車のアトラクションなんですけど、車椅子を使っている方がそのまま客車に乗れるような、施策を講じたりとか、
いわゆる西部開拓時代の列車ですよね。
なので、19世紀の初頭というようなイメージになってますから、床から客車の床まで約55センチの高さがあるんですよ。
結構な高さあるんですね。
そうなんです。なので、そこのバリアをどう克服するかというところで、いろいろ悩み、検証を繰り返し、大体3年ぐらいかかりましたかね、作るの
に。
構想からモックアップをして、実際に車椅子を使っている方々を呼んで検証を行って、ああだこうだというところで、おかげさまで今運営に生かされているというような
流れです。野口さん、視覚障害者を対象としたスケールモデルとか、あるいは音声ガイド、この辺についてちょっとご説明ください。
スケールモデルっていうのはですね、簡単にはちょっとアトラクションのプラモデルをイメージしていただく、 これはなぜそういうものが必要かなんですけど、うん、やはり視覚に障害のある方にはあらかじめこれから乗る乗り物の模型を触っていただき、
あーはー
はー、これから自分が乗るアトラクションの座席の形状がどうなっているんだろうとか、
うーん、
足元のまたぎがどのぐらいあるんだろうとか、はい、まあ、あとは同伴者が自分のどっち側に座るんだろうとか、
はーはー、
まあ、そういうものをあらかじめ理解していただき、
うん、
それからアトラクションに乗っていただくというような、まあ、一つの配慮になっていますね、はい、非常にこれは好評というか、
あ、そうですか、
はい、あります、はい、
だイメージ膨らみますよね。
そうですね、
うん、
残念ながらキャストがうまくですね、うん、視覚障害者の方々に自分たちの担当するアトラクションのことを具体的に説明がなかなかうまくできないんですよね。
あ、そうですか。
そういう意味ではこのスケールモデルを触っていただくという のは一番の、はい、
うん、もう触ればすぐ分かっちゃうってい
う
ね。
そういうことですね、はい、
うん、で2017年の春から音声字幕ガイドシステムっていうのを導入されたということですけれど、これについてちょっとご説明ください。
はい、今実は実物をここに持ってきているんですけども、
はいはい、
まあ、このブルーで、まあ、大きさはちょっとご覧になっていただければ。
そうですね、よく手元でやるゲーム機ありますよ ね、
そ, うですね、
それとなんか大きさは同じような感じで、
はい、うん、実はこの機械を導入にあたってはですね、
はい、
早2年目の運用になるんですけども、実際にパークでの運用に至っては約5年弱ぐらいの検討検証を行いました、
うん、
まあ、これは1台で2役というかキャストのもちろん操作が必要になってくるんですけども、視覚に障害のある方に対してのエリアの、まあ、今自分がどの場所にいるかというような、
例えば位置情報ね。
そうですね、
うん、
現在アドベンチャーランドカリブの海賊のそばにいますとか、
そういう説明がつくわけですね、
はい、
うん、
一方聴覚に障害のある方の字幕表示においては、まあ、過去のアトラクションのスクリプトを字幕で同じタイミングで出すというような、まあ、1台2役というのをやっていますね。
あ、そうですか、はい、これだけど相当な優れもんですね。
情報というのはやはり非常に大切な木になりますんで。
そうですね、
はい、特に視覚障害の方の場合には今自分がどの辺にいるんだろうとか、あとはその紹介されたアトラクションやショップではどういうものを売っているんだろうとか、はい、どういうようなアトラクションだろうというような説明も入ってますんで。
あ、なるほどね、
はい、そこはなかなか物を見るということがなかなかできないような方々には大事な情報ツールになっているというところですね、
うん、そうですね、はい、やっぱりこれを使って評判というか声はいかがですか。
やはり視覚に障害のある方からだとやはり目の前のあるパークの雰囲気というのも一応情報入れてますんで、
はい、
非常によく分かったとか、
おーお
ー、あとは今どこに自分がいるんだろうとか、あと大事なことはですね、レストルームの男性女性の場所をですね、全て統一して左から男性用レストルーム、
うん、
女性用レストルームの並びになっていますと、
うん、
まあ、よく間違えて違う、はい、方に入ってしまうというようなお声をよく聞いていたので、うんうんうん、どうにかそういうところの解消ができないかというところでその辺のアナウンスも入れています。
うん、まあ、そうですか、は
い、アンケートもいただいたりしてるんですけれども、実際に使われた方から、
うん、
皆さんにすごいご好評の声をいただいていて、ただもうちょっとこういうところもあったらいいなっていうご提案だったりご意見もいただいたりするので、
それが貴重ですよね。
はい、もうすごいありがたいです。次の試作に向けて実際の使った方々がどういうことを本当に求められているのかっていうのが分かることができるので、それを聞いたことによって私たちも次のことを考えていけるので、うんうん、ぜひこれからもいろいろなご意見いただければと思っています。
このだって音声字幕ガイドシステムだってどんどん進化していくでしょうからね。
そうですね、
うん、
まあ、進化していかなくてはいけないというふうに思ってますんで、
はい、うん、で最近ではそのアトラクションに音声ガイドがついたみたいなことですけれども、はい、この辺いかがでしょうか。
はい、今ご紹介いただきましたのはファンタジーランドにある It's a Small World というところで、
はい、
これはボートに乗って、
ええ、
非常にたくさんの国々の小さな子どもたちが踊っている、うん、とても素晴らしい可愛いアトラクションなんですけど、
そうですね、
ここもですね、うん、かねてから、まあ、私自身も副音声というか音声ガイドで視覚障害の方に素晴らしいアトラクションの中の雰囲気を伝えたいなというものは抱いてたと、うん、というのはあります。また視覚に障害のある方からもやはり要望が実はあったというのもあったので、
うん、
まあ、今回はいろいろな有志者の方々のサポートをいただきながら、なんとかこのアトラクションに導入したいというところで、まあ動きが始まったというところでございます。
でこれは実際使った方からの声っていうのもあります？
あります。まずスモールワールドっていうのは先ほど申し上げた通り非常にまあ素敵な可愛いアトラクションなので、
はい、
右手でどういう 子たちが踊ってるとか、どういう服を着てるとか、
あの民族衣装ね、いろいろ出てきますもんね、
はい、う
ん、
まあ、そういう意味では非常にあの楽しかった。つまり今まで視覚障害の方はあのボートには乗って揺られてるけ
で音楽が聞こえてる
だけで、音楽が流れてるけども、うん、あの音楽だけでは自分の頭の中ではイメージを浮かべるというのはなかなかできなかった、まあ、そんな中でこの副音声を入れることによって、はい、ボートのスピードと、まあ、各シーンの説明、これをできるだけ合うように説明をすると、かつ長すぎる説明だとやはり聞く方が考えてしまいますので、
そうですよね、
どこまでの情報を伝えるかというのもなかなか苦戦したというところがあります、う
ん、じゃあこれをまた実際に運用するまでには時間かかりましたね。
そうね、どのぐらいで1年2年2年ぐらいかかりましたかね。
そうでしょうね、はい、いろいろ、あ、このタイミングだとちょっとずれちゃうぞとかね、
そこが一番大変でしたね。
そうでしょう、
はい、
分かりやすく、うん、でも短めに、あまり想像するのを阻害しないような尺でっていうのを考えて作っているので、
いやこれは大変ですよ。
短くでも分かりやすく伝わるようにっていうところに注目して作ってみました、
ね、うん、なるほどね、まあ、お客さんからは大変ありがたいと、まあ、いろんなイメージが膨らんで楽しかったっていう声、もう前向きな声と、それからもっとこうしてほしいみたいなこともあるでしょうからね。
あります。
それを今後野口さんと長嶋さんでいろいろ考えていかなきゃいけないと。
そうですね、
ね、はい、まあ、企業としてのミッションですからね、
はい、
これはぜひ頑張っていただきたいと思います、
はい。
このディズニーハンディガイドは東京ディズニーランドではメインストリートハウスで、また東京ディズニーシーではゲストリレーションで無料で貸し出しをされております。ご利用の際には保証金として1000円をお預かりいたします。それから本人確認書類を提示していただくことになっております。ぜひディズニーハンディガイドを利用してパークを存分に楽しんでいただきたいと思います。最後にこれからの季節の見どころ、どんなところが見どころになりますでしょうか。
はい、東京ディズニーリゾートでは4月4日から6月2日まで、はい、へんてこ楽しい春のスペシャルイベントディズニーイースターを開催しています、うん、2つのパークでそれぞれテーマの異なるイースターをお楽しみいただけますので、ぜひお越しいただければと思います。
ということで今日は東京ディズニーリゾートを運営する株式会社オリエンタルランド CS 推進部から野口浩一さんと長嶋かなさんにお話を伺いました。お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛、この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。